集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
明けましておめでとうございます。シンプル FX トレードの西原浩一です。
明けましておめでとうございます。大橋ひろこです。この番組は元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒にマーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。為替全然動いていません。
終わりましたね。
終わりました、はい、日経平均740円高ですよ、はい。
どうしたんでしょうね、
今日の為替112円台、うん、いつ見ても112円台、
まあ、最近ちょっと相関性が切れているので、それにしてもマーケット参加者が750円上がってドル円が動かないというのはちょっとびっくりですけどね。
ちょっとね、アベノミクス、それから日銀のバズーカっていうのは、為替が円安になるのと合わせて株が上がるというような相関が綺麗に出ていたんですが、
去年あたりから切れてるんですけれども、今日は露骨に切れてましたね、何の関係もないっていう、
これもう、もう関係ないんですか。下がるときはじゃあどうでしょう。
下がるときは割とついてきたりするんですよね。
日経平均がね、今日は740円、もし大きくこれ500円下がったりなんかするときにドル円はまた
割と下がったりするのでちょっと今回は下がったときはどうなるのかなっていうのはちょっと興味があるんですけれども、上がっても、昨年もそうですけど、日経平均が上がってもドル円はほとんど関係ないという相場性が完全に切れてしまってますよね、
こうなってくると FX のトレーダー、専門家の方々っていうのは大変苦労されているんじゃないかなというふうに思うんですが、2018年はどのように戦略を立てられますか。
だけど、こうやって昨年もちょっとボラティティが低くて動かなかったので、今年はどこかの時点で大きくボラティティが上がって為替が動くと思っています。
どっかの時点でっていうのは何がきっかけでしょう。多分例えば株が崩れるとか。
そうですね、多分、
多分そう、
そういう感じになるんじゃないかなと。崩れた場合は崩れるというふうに思っていますけれども、上がっても全くこういう感じで反応しないので、リスクオンとしては関係ないので、リスクオンということで上がるのであれば、クロス円が上がるときにドル円がじりじり高になるんじゃないかなというふうに思っています。
だから上がるという方向では大きくボラティリティは出にくいということですね。
そうですね、上がるのであればじり高、いわゆるリスクオンということですね、
下がるときには一緒についてきちゃうということで、
の傾向がある、
それにしましても、その今は資格がないというか、アメリカの株は史上最高値更新ということで、ISM それから世界の PMI なんか見ましても、もう世界好景気という感じになってきてますよ。
そうなんですよね、ヨーロッパの方も景気がいいですし、今日はアメリカの友人に聞くと、2006年は、ショッピングモールに行ってもものすごくこう駐車場にも車が入らないぐらい景気が良くて、
2006年、
リーマンショックの前です。
リーマンの前ですね、サブプライムのさらに前、2006年、
すごい景気いいなということで、資格がないと言ってたらあれよあれよとちょっと悪くなって、2008年からビタッと人が、お正月も、クリスマスの時もあまり人がいなかったんですけれども、去年あたりから良くなって、今年は本当にモールに行っても人が、
だって10年経ちますからね、2006年からもう11年12年目、
だから本当にもう完全に回復したんだなということなんですけれども、
ヨーロッパの友人、
アメリカです、
アメリカの方、アメリカの方ですね、そりゃ景気良くなってるんでしょうね。日本でさえ非常にこう景気がいいなというような実感が出てきたっていう声が出てきていますので、これが2018年1年のトレンドになるかどうかというのは
ちょっとまだわからない、
ポイントになるのはね、金利でしょうかね。アメリカの長期金利、これビタッと動かないので、適温相場、ゴルディロックスというふうに言われながら上がってきました。今年この金利が動くのかどうか、為替市場にとっても大きいですね。それではこの後シンプル FX プラスからスタートです。さて、ここからはシンプル FX プラス、西原さんのメルマガでおなじみ伊藤俊彦さんの伊藤式タイムサイクルを使いまして、今後のマーケットを展望していきます。さあ、今日のタイムサイクルチャートは ご覧いただきましょう。ドル円の月足ですね。
そうですね、はい。先週ご紹介したのが、ニューヨークダウの月足、つまり長期的な、見方、
はい、
予測ということになるんですが、本日は、月足ですので、長期サイクルで、今年1年のドル円の行方を占ってみましょうというのが伊藤さんのサイクル分析になります。
2018年1年のドル円がどうなるか、もうとにかく今地味にもみ合ってますの で,
そうです、ね、
どっちなのか教えてくださいって感じですけれども、
はい、はい、こちらのユーストリームをご覧の方は、こちらのチャートを見ていただきたいんですが、
はい、
長期のサイクルを高値で結ぶと、これ面白いんですけれども、長期が16年、
この点線 の, 点線の、ね、大きいのが16年の大きいサイクルがあるんですね、
はい、でこの、16年の高値を結んだところの、直近の長期なので、
はい、
高値を結んだところが2015年の6月にドル円が125円の86銭をつけたところになります、
はい、この二重自覚四角なところにある、
ね、はい、で、で中期、中期というのはこれも長期サイクルなので中期でも8年になるんですが、
青いのですね、
青いですね、はい、8年で、8年から8年10ヶ月で、高値を、つけています。それがちょうど、2015年の6月にこれも、ぴったり合って125円の86銭、
同じところなんですね、
同じところですね、
はい、
でその半分が、3年10ヶ月から、4年2ヶ月、まあ、大体4年のサイクルで、これもぴったりと2015年の6月に125円の86銭をつけたところ、
はい、超中短のサイクルが2015年6月の125円86銭でピタッと重なるんですね。ということが今のところアベノミクスの、ドル円の高値になっているところですね、
うん、そうなんですよね、ま、だから、はい、黒田シーリングとかとも言われて125円が非常に重かったんですけれども、はい、サイクル分析でも長期中期短期のサイクルがピタリあったところで、伊藤さんのサイクル分析では非常に重要な日柄になります。
じゃあここを起点にここからを考えるにあたってどう考えるんですか、
まあ、2015年6月から、はい、次の高値を結ぶまでに、はい、2015年の6月から、調整で下落しているムードに、サイクルに入っていると、
はい、
で、じゃあ安値を結んでいくと、これも16年8年4年なんですけれども、安値を結んだサイクルが、
はい、
2016年の6月に98円の98円8銭か、はい、をつけたところ、はい、つまり、ブレグジットのところですね、
はい、
に、ちょうど
100円割れしたところですね。100円割れしたところが、98円、
はい、そこから、上昇、そこでボトムアウトして上昇トレンドに次の、高値を結ぶ、まあ、上昇トレンドに入っている、
新しいサイクル、上昇のサイクルに入っているということですね、はい、
じゃあどこまで続くのかというのは、うん、次の、4年サイクルでは4年、2019年というのも言えるんですが、はい、もう一つはこの上昇トレンドというのを全部、2012年から、どのぐらい上昇が続いたかというと、
はい、
3年4ヶ月、
このチャートの黒い線ですね。
そうですね、で3年4ヶ月、その前は3年3ヶ月、
はい、
その前は3年、
はい、
3年6ヶ月、つまり3年から3年6ヶ月、上昇トレンドというのは続く、
上がるときはそのぐらい上がり続ける、
は
い、ということですね。
下がるときは1年か1年半ぐらい、はい、ということなんですが、はい、ということは少なくとも3年上昇トレンドに入っているということなので、2016年の6月に、から3年ということになると、はい、2019年の6月ということになるので、
はい、
今現在は2016年の6月から、じりじりと上がってきている上昇トレンドの中に、まだ上昇フェーズの中にあるので、
はい、
まあ、長い長期サイクルで見ると下がったところは、押し目と想定して、ロングで回していくのが、まあ、効率的ではないかというのが伊藤さんの見立てになります。
はい、2016年6月ブレグジットの時の安値98円起点に2019年6月まで3年4ヶ月ぐらい上がるだろうと、3年ぐらい上がるだろうと、
そうですね、
いうことで、押し目買いでドル高、値幅はどのぐらいになるかこれではわからない、
うん、まあ、
日柄分析ですね、
日柄分析で、まあ、もうやらなきゃいけないんですけれども、うん、まあ、伊藤さんの値幅分析からすると、
はい、
今このまま上がるとすると、上がるとしても、はい、まあ、2018年125円130円というふうに上がるのではなくて、うん、このサイクル分析からいくと、値幅分析からいくとじりじりと上がっていくという あまりボラティリティが上がらないということになるんですけれども、はいはい、まあ、じり高ではないかということですね、う
ん、サイクル的にはドル高のサイクルにあるということなんですね。
ドル円に関してはそうですね。
ドル円に関しては、はい、でもあんまり大きくその値幅が取れるかというとそうではなさそう、
まあ、この分析でもあまり大きく取れそうではないということですね、まあ、他の通貨を選んだ方がいいのかもしれないという形にはなります、
はい、では他の通貨どんなところが注目なのかこの後のコーナーでも伺っていきたいと思います。ご紹介しました伊藤式タイムサイクル、詳細はメールマガジンシンプル FX プラスで配信中です。またポータルサイトイーグル FX でもご確認いただけます。詳しくはラジオ日経集まれトレーダーシンプル FX トレードのブログをご覧ください。さあここからは西原浩一の視点です。西原さんはどう読むのか注目のチャートまずご覧いただきましょう。何でしょうか。
はい、これこちらの方は、ユーロドルの日足になります。
はい、で、まあ、ユーロドル
そうですね、前回も1回ご紹介したんですけれども、はい、ユーロドルというのはこちらのチャートにもありますように、昨年の、オープニングの日1月の3日というのが昨年相場が始まった日なんですけれども、はい、その時に 1.03-41 という安値をつけて、マーケットのコンセンサスは完全にこうパリティを割ってどんどんユーロドルが下がってというのがコンセンサスだったんですけれども、初日に安値をつけてからもう一方的にユーロドルが上がっただけ。
みんな大外しに外したのが2017年のユーロの見通しですね。パリティどころか上がったと1年だったと。
そうですね、はい、で、ユーロドルはそのまま一方的に上がるんですけれども、2017年の9月の8日、ドル円が107円の32銭をつけた時と同じ日に、ユーロドルは 1.20-92 の高値をつけて、今4ヶ月ほど調整をしているというところですね。
去年の9月8日が高値で
こちらですね、
はいはい、今そこに 近いところに来てますよね。
来ているということですね。また、今週は、
年明け、
まあ、年明け、本邦税は本日からなんですけれども、はい、海外税は1月2日からで、今のところですねほぼ近いレート的には近いんですけれども、1月2日にいきなりユーロドルは、1.20-81の高値をつけて、9月の8日昨年の9月の8日の高値を抜こうとしたんですけれども、一応フェールして、今その近辺でやってるんですけれども、昨年の、いろんな皆さん反省もあって、今週はどちらかというと、基本的には僕もユーロドル上がるんじゃないかと思ってるんですが、うん、今週は、明日雇用統計なので今週の値動きを確認してから来週からリスクを上げようというトレーダーが多いので、まあ、自分も、そちらの方に今週ちょっとリスクをちょっと抑えて来週からリスクを上げようと思っています。この 1.20-81 が 1.21 に乗るかどうかというので、ユーロドルの方向性がちょっと決まるんじゃないかというのと、今週はちょっと去年があまりにももう今週の年初の動きがフェイクだったので、ちょっとどちらかというと今週の動きを確認して来週からちょっとリスクを上げようかなと自分も思ってるんですけれども、うん、そういうトレーダーが多い、
うん
うん、
まあ来週から本気出すって感じですかね。
うん
今週はまだ様子
見っていうとあれですけど
でもなんか本気出してるとこあるような感じの値動きですけどね日経平均なんかはね常に、
まあだから去年もそうですよね。去年いきなりユーロドルはもうパリティってみんな12月から売りまくって、
はい、
で結局年初とそこであっという間に上がっていったので
本気だったんだけど失敗したっていうのが去年ね、
うん、そうですね。ユーロドルに関しては
今年は結構みんなかなり警戒してる
警戒してるんですね
来週から本気出す、
うん、本気出すのはいいんですけどあまりにも入れ込んでるとはい、まあ、自分は割とユーロドルはそんなに下がらないんじゃないかなというふうな相場感だったんですけど、
来週トレードするにあたって何がポイントになりますか。まず今週は雇用統計なんかもありますけど
今週とあとこの株がそのまま上がっていくのであれば、うん、ドル円というよりもクロス円が強くなるので、年初に昨年末に135円台に乗ってきて例えばユーロ円ですと、高値を更新しているので株が堅調であれば、ドル円というよりもクロス円を選んだ方がいいんじゃないかなというふうに思っています。
ドル円よりはクロス円でも
株が上がるんであればですけど、
ドルストレートの方が良くないですか、うん、ユーロドルとか豪ドルドルとか、
個人的にはクロス円の方がいいと思います。あの株がそのまま堅調で続いていくんであれば、ただその株もちょっとねちょっと怪しいので、今日の動きと今週
だって株はねちょっとそろそろっていう人もね、まあでも証券業界はちょっと3万円方向見てますからね。
あ、そうですね、まあだけど月初に高値をつけて、うん、その後ちょっと調整するっていうのはずっと続いているので、月初の高値つけどんどん上がっていくっていうのはちょっと懐疑的ではある。
月初高の相場って19ヶ月連続で続いてるんだそうですね、うん、今ね
みたいですね、うん、
はい、
というふうに言われるとちょっと月初今週上がっていくからどんどんどんどん上値を試していくっていうのはちょっとまだ懐疑的ではあるということですね、う
ん、では西原さん的にはこのユーロドルの 1.20 をしっかりと超えて 1.21 台に乗せてきたらユーロドルは買いたいけれども、うん、クロス円でユーロ円の方が注目ってことなんですか、
まあ、その場合は株が強ければ、
株が強ければ、
うん、ユーロ円にした方が値幅が取れるだろうということですね、
うん、株はどうご覧になってるんですか。
僕は、そんなに今上がらないんじゃないかと思ってるんですけれども
はい、
はい、今週、まあちょっと本邦勢がほとんどいないんですね、で明日入ってくる帰ってくるところもありますけれども、本邦勢もほとんど来週からなんで、
はい、
そこでまあ、冒頭も申し上げましたけど、シティなんとかとか、ゴールドなんとかとか昔でいう投資銀行系が、
も
う材料がないんですけど、はい、いきなり買い上げて、
なんで
本邦勢が買っていないところで、ね、はい、まだ参加していないところいきなり買い上げていったので、うん、まあ少しこう年初押し上げようというまあ、意図が見えるんですけれども、それが続くかどうかっていうのはちょっと懐疑的、はい、
懐疑的、うん、そうするとあの株が崩れるとドル円も崩れる可能性があるので、クロス円もあまり妙味なしということですよね。
まあ一旦ですね、
そう、うん、一旦、
まあ、年間では、うん、あの年間で考えるとちょっと、先ほどの伊藤さんのチャートじゃないですけど、うん、株はちょっとまだ強いんじゃないかなと思ってるんですけど、
はい、
ちょっとこのステージで、このスパイクはちょっと懐疑的
はい、そうすると2018年今のところ一番こう大きく取れそうというのは、このユーロドルがしっかりとこの 1.21 超えてきたらユーロ円をまあ買いたいかなと、まあ、株もちゃんとこうバランス見てですけれども、
そうですね、株そうですね、うん、そう思います。
ユーロ円がちょっと面白いかなと、いうこと、
は
い、
株が落ちるんであればまたちょっとあの戦略変えますけれども、
はい、
まあ、ユーロが強いんじゃないかなというふうには思っています。
今年も引き続きユーロがホープ、大活躍する年になるかなということですね、
と思っています、
うん、はい、ありがとうございます。以上、西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんの4人の元チーフディーラーが投資助言を行っています。中でもマーフィーこと正木俊彦さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX と CFD のポータルサイトイーグル FX があります。イーグル FX では4人の元チーフディーラーをはじめ各分野一流の執筆陣が情報提供、多くのトレーダーに支持されています。中でもユニークなのは為替ディーラー物語です。為替ディーラー物語は現在の相場と連動して相場を解説、物語仕立てで実践的に今の相場を知ることができます。詳しくはポータルサイトイーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。 FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には為替の変動などによる損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板に寄せられた質問や、番組のユーストリーム、ツイッターなどにお寄せいただいた皆さんからのトレードに関するお悩みなどについて初紙です。ズバリ西原さんにご回答いただきますということで、今日は掲示板にこのような、ご質問をお寄せいただいておりますのでご紹介しましょう。名前は伏せといた方がいいみたいですね。昨年一気に注目を集めたビットコイン、自分は今後も FX 中心のトレードを考えていますが、 FX で生き残るためにも今後は仮想通貨の知識を身につけたり動向を確認することは重要でしょうか。ちなみに株式やゴールドの動向はチェックしていますということで、株、為替、金、ビットコイン去年爆発しましたからね。
そうですよね。自分のメルマガ等でもこういうご質問が多いんですけれども、
多いですか？
こちらの番組でも為替、はい、がメインの番組なんですけれども、株や、コモディティ、
そうね、ダウのサイクル分析なんかも結構やりますね。
やりますよね。これはなぜやるかというと、相関性が高いから。銀行の為替のトレーダーも、為替だけを見ているわけではなくて、株や、コモディティ、オイルや、例えば銀、銅、見ているわけですね。それはFX のトレードに役員に立てよう、相関性を入れようと思ってやっていることなので、そういう意味においては今のところは仮想通貨ビットコインの分析をしても為替の、トレードのヒント、先行仕様になることはないんじゃないか。
現状では、他の、アセットとの相関性というものは特に感じられないということですね。上がってるだけですからね、ビットコイン
が、ね、上がってるだけですよね。
ぐわーっと去年から、
ね、そうですね、はい。で個人的には自分がいろんなところで行って、昨年の6月から買ってこ、今年はちょっと仮想通貨のトレードを増やそうということを言ってるんですけれども、はい、それは為替にのトレードに生かすという意味ではなくて、昔自分はアップルの株を買ったり、新しいプロダクトが出た時に、ちょっと興味を持ってやるんですけれども、年末サイバーエージェントの藤田社長が面白いこと言ってたんですが、フィンテックが流行りで、AI スピーカー、のようなものがちょっともてはやされたりしてるんですけれども、彼が言ってたのはその AI スピーカーでもちょっと今のところは何を聞けばいいの、天気予報が分かる、
お家にね、OK グーグルなんて聞いても、天気予報聞いたり、
ちょっと今のところその使い勝手がちょっとよく分からなくて
何のためにっていう
ところがちょっとまだあるんですけれども、彼が言っていたんですけれども、ちょっと新しいプロダクトができたというか、インターネットが1995年に流行った時のような、ちょっとマーケットの躍動感があって、彼の会社でも、ビットコインを始めるみたいなんですけれども、会社の宣伝ではなくて、ちょっと自分も1990年代にアップルコンピューターをいじった時のような、ちょっとその高揚感みたいなのが仮想通貨にあって、興味があるからやり始めて、興味があるのでリスクを上げようとしています。
はい。
で仮想通貨やるかやらないかというのはその興味を持って、やれば絶対こう一度やられたり儲かったりやられることがあると思うんですけれども、あまり値動きがいいからだけでやってしまうとやられたらすぐやめてしまうので、はい、もしご本人がご興味があるんであれば、ちょっといろんな、これまでの金融商品とは全然違う、商品、なんで動いてるのかっていうのがちょっと全然違うところで動いているので、
伝統的な資産である株とかね、その不動産とかというこの教科書的な相関とかっていうものの説明が今つかないんですよ ね、仮想通貨っていうのは、
とにかく、ビットコイン持ったらハードフォークしてビットコインキャッシュをもらえるとか言っても全然違う概念で動いているので、
日々新しい概念でいろんなものがこう生まれてくる感じですから、
ご興味があれば、
勉強しないと、
研究すれば一度やられてもまた やっていけば収益が上がると思うんですけれども、はい、興味が持てなければ、見ることは見るんですけど、あんまりリスクを上げると結構リスク高いので、うん、まあ、お答えとしては、今のところは相関性ないですけれども、1年ぐらい経つと相関性出てくるかもしれませんし、
うん、はい、
やっていることには損はないと思うんですけれども、今現在はこれが相関性が高くて FX トレードの役に立つかどうかという今現在で言われるとあまり関係ない、うん、というかほとんど全然関係ない、
うん、そうですね、うん、ようやくその CME あたりが先物を上場するということで、12月から先物市場ができたと。そのうち中 ETF 市場ができるのではないかとか、機関投資家がね、参入してくるような、まあ商品がどんどん生まれそうな機運ではありますので、
機運ではありますよね、
うん、そうやってプロがどんどん入ってくると何らかの相関性とか最低が効くようなものになる可能性は、
可能性はありますけどね、うん、今のところは全然そういうロジックで、今までの既存のプロダクトのロジックでは全く動いていないので、
うん、
株式やゴールドの動向を見て為替のトレードに役に立てようというのとはまたちょっと違う。
ただ時代の流れとしてこれちょっと避けられないというか、まあ、日本の金融庁も対応するというような、まあ動きが出ていますし、まあ、ちょっとこう興味があるなら勉強してみるのも一つかなと。
それはやった方がいいとは思いますけど、うん、リスク取らないっていうのは他の、ね、プロダクトと同じで、これかなり、
は
い、
値動きは派手ですか。
30% 40% ものすごく動くのであるところには、
はい、
はい、それはちょっと分析して興味を持てればリスクを取り始めるのがいいんじゃないかなというふうに思います。
はい、このコーナーでは皆さんからのご質問をお待ちしております。どしどしお寄せください。時刻は間もなく9時56分です。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきました、来週から本気出すという人が多いという西原さんの解説でしたけれども、今週はまだ休みのところもあると。本邦勢も中2日ですしね。
うん、まあ、本気出したら変ですけど、まあ、ちょっと昨年 の、 ユーロドルがフェイクとなって、
はい、
もう繰り返しになりますけど、昨年はもうヨーロッパも、まあ、選挙リスクがあって、
はい、
アメリカの金利も上がるし、ユーロドルはロジックで考えてどう考えてもパリティ割っていて落ちていくんじゃないかというのはコンセンサスで、ほとんどのトレーダーがそう思ってたら完全に逆に行ってしまったので、今現在のコンセンサスというのはちょっと年初がフェイクとなる動きがあるので、ちょっと警戒して、ね、年初にやられるとちょっと痛いんですよね、やっぱり、
うんうん、
まあ、最初の月、最初の週、少なくとも1月は、ロケットスタート切らなくてもいいんですけれども、いいスタート切った方が年間の収益まとめやすいので、
はい、うん、明日は雇用統計ということで、今日ね、この後10時15分ですね、 ADP 雇用統計が出てくるんですが、番組はちょっとその前に終わってしまうということですので、
うん、そうですね、はい、続く延長戦はありません、
はい、明日の雇用統計を受けてドルがどう動くか、そしてユーロがどう動くかということで、週明け、まあ、いろいろと
判断された方が、まあ、もう完全に株上がってリスコンと決められている方はいいのかもしれませんけれども、ちょっと僕はまだ懐疑的なので、来週からリスクを増やしていった方がいいんじゃないかなというふうに思っています。
じゃあ来週にはもっと深い話が聞けるかと思います。ということで、ここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一、
大橋ロコでした。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。